人への手紙12章1節から3節、新約聖書の416ページ、ヘブライ人への手紙12章1節から3節、司会者がお読みいたします。ヘブライ人への手紙12章1節から3節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。それではキリストはあなたのためにと題しまして、末森牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の皆を心から魂いっぱい賛美いたします。一人の人が悔い改め主に立ち返る、天に大きな大きな喜びがある。教会にとって何よりの喜びは魂の救いであります。また神様に作られた一人の人が人生の中で作り主と出会い、イエスキリストを信じ私の主とそのように告白するこの感動は、教会に与えられている素晴らしい素晴らしい、何にも代え難い恵みであることを覚えて、心から主に感謝いたします。今朝瀬戸山陽子さんの信仰告白、そしてバプテスマ式を通して教会に主ご自身の喜び、主ご自身の感動を主がお与えくださいましたことを感謝いたします。また先ほど証の中にもありました、今朝は瀬戸山陽子姉妹のご家族、また札幌バプテスト教会から兄弟姉妹ご夫妻がいらしてくださり、共にこの素晴らしい恵みに預かることが許されましたことを心から感謝いたします。また同時に素晴らしい祝福がご家族皆様にお一人お一人にいよいよ注がれていきますようにお祈りいたします。さあ今朝も御言葉に入ります前に、ご一緒に祝福の挨拶を捧げたいと思います。両隣また前後ろの方と今日主に招かれたことを感謝しながら、祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、祝福します、祝福いたします、感謝します。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心からあがめ賛美し感謝いたします。素晴らしいこの礼拝の日を、またレントの中にあって深く十字架の救いを覚える日を、このようにして私たちにお開きくださり心より感謝いたします。今日あなたがお作りになり、また今日までその人生を豊かな祝福、またあなたの力強い御手をもって導かれた愛する瀬戸山陽子姉妹のこのような信仰告白に感動し、またバプテスマの式、この恵みに教会に共に集まることが許されましたことを心から感謝いたします。いよいよこの姉妹の救いを通してご家族の上にも、また教会の上にも素晴らしい恵みをお与えくださり、主よあなたが成したいこの世での使命を私たち一人一人が神様の恵みと力に預かって励まされながら成していく私たちとなりますようにお導きください。伝統の中にあります、どうぞ今朝も御言葉を通してあなたの十字架を教えてください。私のためにすべての見苦しみを受けられたイエス様、あなたと一人一人がお出会いするこの礼拝となりますように導いてください。またあなたのご愛にどうぞ応答する礼拝となりますように、今日あなたに献身を 持って主をあなたの御愛に応答し、またそれぞれ新しく歩み出す1週間、また新しい年度に向かって歩み出す時となりますように導いてください。どうぞ今日も世界各地にいらっしゃる宣教師先生方の上に主の助けと恵みが豊かにありますように、教会教会に主の恵みが豊かにありますように祝福をお祈りいたします。小さいものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様助けてください。ただあなたの器とされて、今日あなたが語りたいことだけを語ることができますように、どうぞ清めてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
1ヶ月の帰国を終えて、今週の木曜日にクメレイ宣教師がインドネシアに戻られます。2月の末に帰られてからあっという間の1ヶ月でありました。人間的にはまた寂しくなりますけれども今朝このようにして魂の救いの喜びとともに、またレイ宣教師を派遣するこのような喜び、世界宣教とそしてリバイバルが確実にこの教会を通して前進し、また進んでいることを覚えて心から主に感謝いたします。ご存知でない方もいらっしゃると思いますので、クメレイ宣教師はバプテスト連盟インドネシア派遣宣教師、野口宣教師ご家族のお子さんたちの日本語の教育のため、また信仰の育成、霊的成長のために教育宣教師として玉川教会より昨年の8月末からインドネシアの地に派遣されております。1ヶ月のお休みですね、滞在を日本の帰国を終えて再びインドネシアに帰っていかれます。どうぞ木曜日に帰られるインドネシアの渡航の守りと、さらなる教育宣教師としての働きのために、日々霊宣教師が聖霊充満でありますように祝福をお祈りしたいと思います。またさらに野口宣教師ご家族の働き、インドネシア宣教が前進前進していきますように、共にお祈りをいただいたら感謝であります。今朝聖書箇所としてヘブライ人への手紙12章の1節をお開きいただき、今司会者に読んでいただきました。新約聖書416ページです。ヘブライ人への手紙12章の1節、ヘブライ人への手紙416ページになります。読ませていただきます。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。また他の訳、口語訳ですと、このように記されています。こういうわけで、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。私たちが参加すべき競争、これを耐え忍んで走り抜きましょう。パウロという人は、私は決められた道を走り通しました、そのようにテモテの信徒への手紙の中で書き記しております。私たち一人一人には、神様が作られた私たちの人生には、全ての人たちに定められた決められた道、走り抜くべきレース、今の口語訳で申しますならば、参加すべき競争、主に定められた使命というものがあることを聖書は教えています。私は小学校中学校で参加しなければならないマラソン大会が大嫌いでした。もう義務ですよ、義務でですね、走らなければならない、なんとかして体調が悪くなって、参加しなくてもいいようにといろんな知恵を働かせるほどに、マラソン大会は大嫌いなこの種目でありました。短距離は割と得意でありまして、中学生の時、この徒競走、運動会の徒競走で裸足で走りまして、走る時に急いで靴を脱いでですね、なんでそんなことしたのか分かりませんけれど、その方が早いと思ったのか、裸足で走りまして一等を取りまして、後に母が
裸足の女王とですね、そのように娘を言ってくれたと言ってですね、まあ、喜んだ、そんな記憶があります。短距離は得意でしたけれども、しかし長距離は苦手でありました。今も苦手ですけれども、1月ですね、今年の1月第2週目の礼拝で箱根駅伝の主人と一緒に観戦した話を皆さんに分かち合わせていただいたことと思います。ゴールに向かって走るランナーをこの沿道の人たちが旗を振って一生懸命応援してくれる。その中をランナーは必死でもうひたすらにゴールだけを目指していく。そして最後にゴールのテープを走り抜いて待っていた仲間に抱きかかえられて、みんなでその喜びと感動を分かち合う。これが毎年の楽しみであり、また何度見ても涙が出てしまうですね、そういう場面であります。私たちの人生というものも同じであります。おびただしい商人の群れに囲まれながら、雲のような商人たちに囲まれながら、先に天国に行った兄弟姉妹たちがいつも祈り、そして沿道で応援している中をゴールに向かって、目の前におられるイエス様に向かって走り抜いていく。このイエス様から今日ヘブライ人への手紙2節では、目を離してはいけません、それが走り抜く秘訣だということを書かれています。ゴールに到着しましたら、イエス様と兄弟姉妹たちと共に喜びの再会をします。素晴らしい感動であります。しかしそこにはやはり一人一人が参加すべきレース、これを耐え忍んでいく。自分の好き勝手に、自分の欲望のままに、あるいは自分を生かす目的のために生きるのではなく、今日パウロがローマの信徒への手紙の中で、従ってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことはあってはなりません、そのように自分の欲望に任せて生きるのが人生の喜びではなく、幸せではなく、そうではなく、神様が与えてくださった参加すべきレース、すべての方々に与えられているそのレースを走り抜き、最後天国というゴールに向かっていく、イエス様に迎えられていく、その大いなる神様のご栄光、報いの中に人生すべてが入れられていく、これが私たちに与えられている人生、素晴らしい人生であるということを聖書は私たちに教えております。大和カルバリー教会チャペルの大川嗣道先生のメッセージを私は大変好んでたびたび聞くんですけれども、その中で初めて知り、また感動したことがございました。それはアンパンマンの歌の歌詞でありました。アンパンマンマーチ、ご存知ですね。もうほとんど日本人ならみんな知っていると思います。そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでもってやつですね。この歌詞皆さんご存知ですか。この歌詞をちょっと紹介させていただきますね。アンパンマーチです。アンパンマンの歌で、アンパンマンがこうおっしゃってるんですよ。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ、こういう歌詞ですよ。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だって言ってるんです、アンパンマンが。今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだ、微笑んで、そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも。アーメンと言いたくなりません。2番目です。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だ、忘れないで夢を、こぼさないで涙、だから君は飛ぶんだどこまでも、そうだ恐れないでみんなのために、愛と勇気だけが友達だ、時は早く過ぎる、光る星は消え去る、だから君は行くんだ微笑んで、そうだ嬉しいんだ 生きる喜び、たとえどんな敵が相手でも。アーメン。すごい歌詞じゃないですかこれ。さらに大川先生はこれに愛と、愛希望、信仰希望、信仰希望愛、これがこの歌詞を変えてですね、みんなで歌うんですよ。いや、山本カルバリチャペルはもうさらにすごい教会ですけれども、でも子供の歌といってもすごい大きな聖書的なメッセージが書かれていることを教えられました。私は8歳の時にこの教会でバプテスマを受けましてクリスチャンになりましたけれども、長い長い放蕩の時代を過ごして教会から離れて好き勝手にして、20代はアンパンマンのおっしゃる通り、何のために生まれて、そして何をしていけるのか答えられないのが嫌だったんです。何が私の幸せで、何をして喜んで、答えられないなんていうのは嫌だったんです。本当にそれが嫌でですね、何とかしてこのアンパンマンのおっしゃる通り、嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでもという人生を生きる喜び、何かに燃えていきたいというものをずっと20代追いかけ追いかけ続けまして、道をどんどんどんどん外れまして、このそれこそ自分の欲望ですね、今日瀬戸山さんのお姉様もいらっしゃって、私も次女でですね、お姉様が今日司会をしたのが私の姉なんですけれども、6歳上のこの姉がもうキラキラ輝いて見える人生を歩んでおりますときに、羨ましいな、私もお姉さんのようになりたいな、でもだいぶ性格とか頭の良さも違うしな、そのように思いながらも一生懸命自分なりに自分の道、でもお姉さんに憧れは持ちますけれども、お姉さんと同じ道じゃ比べられてしまいますから、あえて個性的な道を選び、それが非常に茨の道で、あったわけであります。アイルランド片田舎に送られまして、大変個性的な茨の道になってしまったわけですけれども、でもその20代は生きる喜び、何のために作られて、何のために私は生きているのかということを必死でもがきながら過ごした、この10年間といっても過言ではないと思います。そのような道から主が教会に私を引き戻してくださいまして、主の深い憐れみの中で誠の喜びに生きる人生を与えてくださいました。今このようにしてイエス様の喜びゆえに牧師としてここに立てられております。この恵みをもったいなく感謝いたします。今朝この購読箇所、ローマの信徒への手紙を開きましたけれども、パウロがですね、先ほど12節を読みました。そしてその後半にどのように書いてあるかというと、ローマの信徒への手紙6章の12節からですね、13節14節をご一緒に読みましょうか。13節14節お開きになった方だけで結構です。281ページ、ローマの信徒への手紙6章の13節14節をお開きになった方のみで結構です。ご一緒に読みましょう。3、はい。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。アーメン。パウロという人は何を言っているかというと、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神様に捧げて生きていきなさい。また御体を義のための道具として神に捧げなさい。このようにパウロが言いますとき、この自分自身を義の道具としてというですね、この英語の訳を読みますと、インストルメントですね、インストルメント。ミュージカルインストルメントというと楽器のことですね。これは音楽を奏でるという目的のために作られた道具です。つまりインストルメントというのは何かをするためにその目的を持った道具のこと。私たちはそのように神の道具である。目的を持って作られた道具なんです。そしてそのように生きなさい。 そのように神様に捧げて生きるように神様は作ってくださったんです。パウロのこの言葉を語る前に前半6章のつまり1節からこの11節までパウロが何を私たちに語っているかというと、イエス・キリストを信じるということ、イエス・キリストを信じて今日瀬戸山陽子さんがバプテスマを受けられますけれども、バプテスマを受けるということは罪の性質を持ちですね、この肉に生きていた古い自分がキリストと共に十字架につけられて死ぬことです。パウロが語っておりますこの箇所は、イエス・キリストを信じるということは重ねています。また信じて、信じるだけではない、信じてバプテスマを受けるということは、イエス・キリストと共に先ほど賛美しました十字架につけられて、私たちの古い罪性ですね、肉の性、肉の性質に死ぬことである。古い自我に死んで、そしてキリストが死者の中から復活されたように、私たちが新しいキリストの命によって生きることなんです。古い命は過ぎ去り、新しい命が私たちのうちに生じていく、これがイエス・キリストを信じるクリスチャンの人生であります。イエス・キリストを信じるとき、そしてバプテスマを受けるとき重ねていますよ。私たちの罪はイエス様の、今日賛美しました茨を冠をかぶられたイエス様、すべての苦しみを受けられたイエス様、そのイエス様に罪が引き受けられて、私たちの古い自我は死に、キリストと共に生き返る新しい命、それはもう皆さんの命ではない、神様の命として、キリスト、イエス・キリストの命として生きていくものに変えられる、変えられ続けていくのがクリスチャン信仰生活であります。そしてさらにパウロは言います。五節、もし私たちがそのようにキリストと一体となって死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるんです。つまり私たちはこの地上で人生を終えます。皆いつか終える時が来ます。早い人、遅い人、それは私たちには分かりませんけれども、その人生を終えました時に肉体は朽ちるけれども、永遠の命をもってやがて復活されるキリストと共によみがえる、この命に生きていくんです。これがキリストと共に死ぬことであり生きることなんです。このことをパウロは前半で語ります。そしてこの素晴らしい福音、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けるとき、私たちは8節、キリストと共に死んでキリストと共に生きることになるんです。そして10節を読みます。キリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるんです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて今度神に対して生きているんだと考えなさい。今日私たちはここに集められ、今朝クリスチャンでない方においては、これがイエス・キリストを信じる救いの世界であることを知っていただけたら幸いでありますし、またすでにイエス・キリストを信じてバプテスマ、洗礼を受けた方々、兄弟姉妹たち、皆さんが預かった救いはこのような素晴らしい命であるということを思い起こしていただきたいのであります。バプテスマの恵みは、先ほど岩尾兄弟が祈りましたように、もう一度救われた喜びに私たちが立ち返る時であります。どんな救いに預かったのか、イエス・キリストの十字架というものは、復活というものは、私の人生にどのような素晴らしい世界を開いていくのか。パウロはですから、このような素晴らしい救いに キリストと共に古い自分に死んで、過去のすべてに死んで、イエス様と共に新しい人生、新しいキリストのために神の道具として目的使命を持って生きていく、そのような人生に変えられたんですから、パウロが今11節で言いました、あなたたちは今神に対して生きているということを、いつもこれ見なしなさいという言葉です。いつもそのように自分を見なければいけない。誰に対して生きているのか、何のために生きているのか、どのような目的があるのか、私たちはいつも十字架のあがない救いに預かりながら、神様に対して神様の目的のために、使命のために生かされているんだ。これこそがクリスチャンの喜びであります。私は昨年まで3年間、その前は乳がんにかかりまして、その後3年間リウマチという病にかかり、ほとんど3年間寝たきりの生活をしておりました。けれども寝ていてもですね、使命というのは皆さん命を使うというふうに書きますね。使命というのは命を使うものです。命を削ることです。けれども3年間そのリウマチの中で寝ていましても、やっぱり命を使ってるんですよね。疲れもあるんですよね。でもその3年間の中で、それがたとえ寝たきりの状態であったとしても、この救いに入れられて、神様が私に対して目的を持っておられること、人間が、私たちが、私自身がイエス様の救いに預かって、その救いに入れられまして、先ほど言いました、法灯の限りを尽くしておりましたけれども、そのすべてを主がきれいにあがなってくださいまして、そしてその使命の中に入れられましたとき、その使命の中に生かされておりますとき、それが寝ていても、寝たきりであったとしても、神様に向かって生きているということができるんであります。病であっても、健康であっても、今自分の状況がどういう、お金があってもなくても、仕事があってもなくても、そんなことは関係ない。今私は神に対して生きているんです。今この時期、神様の目的が成就するために、私は今寝たきりの状況で、主の御用をしているんです。その使命を中で3年間経て、素晴らしい癒しに昨年5月預からせていただきました。私たちがイエス・キリストによってその人生を買い取られて、古いものを死んでイエス様と共に葬られて、イエス・キリストと共に新しい命に生きるということは、どのような状況下に置かれていても神のために生きています。使命に生きています。神様のために捧げています。神様の義の道具のために、御国のために、神様に用いられるインストゥルメントとして、目的ある道具として私たちは生きていると、そのように証しすることができるのであります。それがイエス・キリストを信じてバプテスマを受けて新しく変えられた私たちの素晴らしい人生の喜びであります。榎本康郎先生という人が、この日本キリスト教団の先生であられまして、素晴らしく主の御用をした先生が、このローマの信徒への手紙6章の箇所からこのようにお語りになっておられます。私たちが死ぬとはどういうことか、それは一言で言うならば、神のために生きていくこと、まず神の国と神の義を求めていくことである。死ぬということは、自分を義の武器として、道具として神に捧げ、神よ、どうぞこの私の人生を、私の時間を、私の力を、あなたのためにお使いください、そのように自分の一切を神に捧げていくことです。私たち一人一人にはこのようにイエス様の救いの道が開かれ、救い、イエス様の信じてイエス様に救われたならば、その一人一人に参加すべきレース、つまり神様に道具として、神様の素晴らしい道具とされて用いられ、神様のために命を使っていく、そのような使命が
与えられていることを心から感謝し、また信じるものであります。ヘブライ人への手紙12章を最後もう一度開いて終わりましょう。ですから私たちは忍耐強くこのレースを走り抜こうではありませんか。そしてその時、その秘訣、2節3節をご一緒に読みましょう。417ページヘブライ人への手紙12章の2節と3節をご一緒に読みましょう。ヘブライ人への手紙12章の2節と3節をご一緒に読みます。3、はい。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。この参加すべきレース、一人一人に与えられたこの使命の道、この道を歩んでいくのに重要なこと、それは信仰を始められた方、私たちに聖霊によってイエス・キリストを信じるというこの素晴らしい恵みを与えてくださり、またその使命を、レースを完成させてくださるイエス・キリストから目を離さないように。アーメン。イエス・キリストから目を離さないように。そして大事なことは、このイエス様があなたにとってどのようなお方かということであります。イエス様はどのようなお方であったか、それはご自分の前にある、これ喜びを捨てではありません、この本当のギリシャ語の訳は喜びゆえに、イエス様は喜びゆえに十字架の死をも厭わずに私たちのためにご自分の命を捧げてくださったんです。このイエス様、このイエス様が、そして私たちがこの信仰のレースの中で弱る時がある、疲れる時がある、疑いを持つ時がある、倒れてしまう時がある、でもそのような私たちの気力が失われないように、疲れ果てないように、いつも取りなし忍耐を持って導いてくださる、このイエス様、このイエスキリストから、どんな時にも、病の時も健康な時も、大きな問題を目の前にした時も、その問題を見ず、あるいは人間関係の中で愛せない、許せない人間の戦いが私たちの心に起こった時にも、その現実を見るのではなく、私のために喜びを持って十字架に向かわれたイエス様、私のために命を捧げてくださったイエス様、このイエス様から目を離さずにレースを走り抜こうではありませんか。今週の木曜日には霊泉教師がまた認知に戻っていかれます。このイエス様が目の前にいらっしゃって、どのような働きがんにかかわらず、いつも主が姉妹を導いてくださることを信じます。そのためにますます教会が祈り、宣教師の働きを支えていく力になりたいと、そのように願います。宣教地にあって、また兄弟姉妹たち皆様それぞれの戦いにあって、いつもイエス様を見ることができますように、皆さんのために、私のために、十字架につけられること、自分の命を捧げることを喜んで、あなたのためにその十字架の道を行かれたそのイエス様から、新しい習慣や皆様の人生、このお方から目を離さずに、それぞれに与えられた使命の道を、参加すべきレースを全うされる皆様となりますように、祝福をお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日の喜びの日を心から感謝いたします。瀬戸山陽子さんのバプテスマ式、また霊泉教師の旅立ちの時、このようにして素晴らしい主の宣教の御業が、世界宣教の喜び、また魂の救いの喜び、宣教の喜びが、またイエス様、あなたの本当に救霊が私たちに
語られ、またこのようにして開かれておりますことを覚えて心から感謝いたします。イエス様、今日あなたは御言葉をもって私たち一人一人に与えられている使命があること、参加すべきレースを開いてくださっていることをお語りくださいました。ありがとうございます。どうぞ主を続けて、新しい一週間、また私たち人生のそれぞれの困難の中にある私たち一人一人に御言葉をもって、イエス様、あなたご自身を表してくださり、イエス様、あなたが先立たれるその道をイエス様から目を離さずに、私のために喜んで十字架に向かわれたイエス様、私を救ってくださったイエス様、私の人生を素晴らしいものに変えてくださったイエス様、あなたから目を離さずに歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。共通同士お一人お一人を通して素晴らしいあなたの栄光がこの地に表されていくことを心から信じます。イエス様、どうぞここには子供たちから本当に若者たちがたくさん集まっております。どうぞ祝福してください。どうぞそれぞれの人生の中でイエス様、あなたに与えられた喜びの人生を、使命の人生を生きることができますように、どうぞ導いてください。今日この礼拝に預かったお一人お一人、また今日ここに来ることができなかったすべての兄弟姉妹たち、愛する者たち、お一人お一人に等しくこの恵みを持って、新しい習慣や私たちの人生をどうぞお導きくださいますようにお願いいたします。感謝します。すべての栄光を主にお返しします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。